お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙1章5節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙1章の学びをしていますが、1章の5節。このキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためです。ここには恵みと使徒の務めとありますが、恵みというのは神様の救いの方法です。もしも神様が恵み深くなかったのなら、誰一人として救われる人はいないのです。また、使徒の務めとは、特にパウロや他の厳密な意味での使徒たちを指していますが、すべての信者は神様から使わされたものということが言えます。使徒という言葉はギリシャ語でアポストレという言葉で、送り出すことという意味があります。私たち一人一人の信者も神様からのメッセージを持って送り出された証人であるべきです。今あなたは神様の御言葉を伝えるために何をしておられるでしょうか。それこそが恵みと使徒の務めを受けた者たちのすべきことなのです。またここには、それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためですとありますが、この書簡は信仰の従順をもって始まり、信仰の従順をもって閉じます。最後の章でパウロは次のように書いています。ローマ人への手紙16章の19節。あなた方の従順はすべての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし私はあなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。またローマ人への手紙16章の26節には、信仰の従順に導くために、あらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によってとも書かれています。信仰に対する従順は神様にとってとても大切なことです。神様は行いによってではなく信仰によって私たちを救ってくださいますが、神様は私たちを救われた後、私たちが従順であってほしいと望んでおられるのです。救いに至る信仰とは、人をイエス・キリストに対して従順にするのです。救いに至る信仰は、私たちを愛し、私たちのためにご自身をお与えになった神様の御子に自分を明け渡すように私たちを導きます。正しい教理はとても大切なものですが、それには訓練と行うことが伴います。両方を一緒にしなければ、地の塩になることはできません。ついでながら、塩はナトリウムと塩化物からできており、それぞれ一つだけでは毒なのです。でもその二つが組み合わされたとき、一つのとても役に立つ成分になるのです。信じることと行いとは調和して私たちを地の塩にするのです。ローマ人への手紙1章に戻りますが、6節。 あなた方もそれらの人々の中にあってイエス・キリストによって召された人々です。このパウロから。ここには召された人々とありますが、召された人たちは同時に選ばれた者たちです。召された者たちとは誰でしょうか？それはイエス様の声を聞き分けてイエス様に従う者たちです。主は次のように言われた時、そのことをはっきりとさせられました。ヨハネ10章の27節、私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。もしあなたが誰か他の人や他のものについて行っているなら、あなたは主の声を聞いてはいません。あなたは主の羊ではないのです。主の声を聞いて主に従う者は召された者たちなのです。主が呼ばれ、あなたは答えます。もしあなたが答えたのなら、あなたは選ばれた者たちの一人であり、イエス・キリストによって召された人々の一人なのです。パウロはローマのクリスチャンたちに彼らが召された者たちであることを受け合っています。ローマ人への手紙一章に戻りますが、七節。ローマにいるすべての神に愛されている人々、召された聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。ここには、神に愛されている人々とありますが、神様はローマにいる信者たちを愛しておられました。彼らは神様に愛されている人々であり、また神様に召された聖徒たちでした。すべての信者がそうであり、聖徒とはイエス・キリストを褒めたたえる人のことなのです。イエス・キリストがその人の救い主になられたとき、人は聖徒になるのです。世界には二つの階級の人たちしかいません。聖徒とそうでない人たちです。もしあなたが聖徒であるなら、あなたはキリストを信じたのです。自分の性質によって聖徒になるのではありません。イエス・キリストを信じる信仰と、あなたが主のために取り分けられたという事実があなたを聖徒にするのです。またここには恵みと平安があなた方の上にありますようにとありますが、この書き方はパウロの手紙の正式な書き方です。平安、シャロームというヘブル語はユダヤ人の挨拶の形であるのに対して、恵み、チャリスというギリシャ語は異邦人の挨拶の形でした。パウロはこれら二つの挨拶を組み合わせたのです。八節。まず第一に、あなた方すべてのために、私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。ローマにいる多くの人たちがキリストに立ち返っているということが、ローマ帝国中に知れ渡っていました。その勢いはローマの皇帝が心配するほどでした。あなたは今誰かに自分の個人的な証をしておられるでしょうか。ローマの教会は地域社会に対して初めからどれほどの証をしていたことでしょうか。9節。私が御子の福音を述べ伝えつつ、霊をもって仕えている神が証ししてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく。ここには御子の福音と書かれていますが、一節ではパウロは神の福音と呼びました。そして後には彼は私の福音とも呼んでいます。またここには、私はあなた方のことを思わぬ時はなくとありますが、パウロは信徒の取りなしのための長い祈りのリストを持っていたと思います。 聖書学校での経験をマギー博士は次のように述べています。聖書学校で教えていたとき、私は学生たちにパウロが誰かのために祈っているというたびに、それを記録するようにという宿題を出したことがありますが、多くの学生たちがパウロの長い祈りのリストに深く感動していました。パウロはここでローマの信者たちのためにたゆまず祈っていると言っています。10節。いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。パウロはローマに行くために実りの多い旅を祈っています。使徒の働きの中で彼の旅のことを読むとき、それは必ずしも実り多い旅には見えません。彼は囚人としてローマに行きました。海ではひどい嵐に遭いました。そして陸にたどり着いたとき、マムシに噛まれました。それでも実りの多い旅だったのです。彼はここで神の御心によってローマに行きたいと言っていますが、私はパウロが神様の御心によってローマに行ったと信じていますと、マギー博士は述べています。11節。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けて、あなた方を強くしたいからです。彼は神様の御言葉を教えるためにどうしてもローマに行きたかったのです。パウロは神様の御言葉を教えることを愛していました。説教者が神様の御言葉を教えたくなくなるとき、彼は形だけの牧師や事務職者、または集会の主催者にはなることはできますが、御言葉の務めを果たすことはもうできなくなります。マギ博士はある牧師との会話を次のように述べています。ある説教者が私に次のように言ったことがあります。私はもう説教することを楽しめません。私は彼に率直に言いました。ならば君はもう奉仕をやめるべきだよ。神様の御言葉を教えることを愛していないなら、君はミニストリーにとどまるべきではないよ。12節。というよりもあなた方の間にいて、あなた方と私との互いの信仰によって、共に励ましを受けたいのです。言い換えればパウロは彼らに何かを分かち伝えたいわけですが、ローマの信者たちもまたパウロに何かを分かち伝えることができるということです。彼らは御言葉のうちに相互に祝福を受けることができるのです。マギー博士は学生の集会にゲストスピーカーとして招かれた時のことを次のように述べています。私は1000人以上の学生のカンファレンスで話をする特権に預かりました。私は彼らのために率直に話しました。はじめは厳しくしました。そして彼らがとても素晴らしい反応をしたので、そのことが私の目を新しい世界に向かって開かせてくれました。私はそこに出席できたことの特権のために、神様に賛美の歌を歌いながらそのカンファレンスを後にしました。私が彼らに対してミニストリーをしている間、彼らも私に対してミニストリーをしてくれたのです。パウロがここで言っているのはそういうことです。13節。兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい。私はあなた方の中でも、他の国の人々の中で得たと同じように、いくらかの実を得ようと思って、何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。パウロは彼らのところに行きたいと願っていたのに、彼らのところに行くことを妨げられていました。彼らのうちの多くは、パウロがローマ帝国の他の場所で会った時に、キリストのもとに導いたパウロの改心者たちでした。あなた方の中でも、身を得ようとありますが、 これはおそらく魂を勝ち取ろうというのではなく、信者の生活の中に御霊の実を得ようということだと思います。14節、私はギリシャ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも、返さなければならない負債を負っています。ギリシャ人にも未開人にもというのは、ギリシャ語では全人類という意味です。ギリシャ人は洗練され教育を受けており文化的でした。一方、未開人たちは私たちが今日異教徒と呼ぶ人々でした。実際これは間違った区分ですが、これは全ての人類を網羅しており、この時ローマ人にはこのような表現で理解できたわけです。パウロは、私はギリシャ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも、返さなければならない負債を負っていますと言っていますが、彼はどのようにして負債を負ったのでしょうか。彼にはイエス・キリストとの個人的な取引があり、その取引が彼にすべての人に対する負債を負わせたのです。なぜなら、神様の恵みがあまりにも豊かに彼の上に与えられたからです。パウロは失われたこの世に対して負債を負いました。すべての人々がイエス・キリストの福音を聞くまで、私たちは正当な負債を払い終えることはないのです。まだ大勢の人々が福音を聞いてはいません。パウロは、私は負債を負っていると言いました。それがパウロがローマに行きたいもう一つの理由でした。15節。ですから私としては、ローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。パウロは自分は負債を負っていると言いました。今彼はその負債を支払う用意ができていると言っています。言い換えれば、パウロは、私の方は準備万端だよと言っているのです。16節。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。パウロはなぜ、私は福音を恥とは思いませんと言ったのでしょうか。エペソの町の道を歩き、大理石でできた神殿の遺跡を見ながら、私は一世紀にはエペソには教会の建物はなかったのだということに気づきました。エペソには古代世界の七不思議の一つ、豪奢なディアナまたはアルテミスの神殿がありましたが、教会の建物は一つもなかったのです。ローマには次のように言っていた人がいたのではないかと私は思います。パウロ兄弟がローマにまだ来ていないのは、彼が貧しい人々に向けたメッセージだけを語っているからだ。彼が述べ伝えているメッセージには格式がない。そのメッセージに結びつく神殿がないからだ。ローマのような重要な場所にそのメッセージを持ってくるのは恥ずかしいのだろうよ。そこでパウロは、私は福音を恥とは思いませんと言ったのではないでしょうかと、マギー博士は述べています。さて、それではなぜパウロは福音を恥とは思わないのでしょうか。それは福音は神の力だからです。力と訳されているギリシャ語はデュナミスという言葉で、ダイナマイトの語源です。福音はデュナミスの力なのです。福音は自らのうちに生来の力を秘めています。福音は救いを得させる神の力なのです。 それが福音の目的であり結果です。救いとは福音のすべてを含んだ言い回しです。これは単純に解放を意味し、その中に義人から栄華までが含まれています。救いは行為であり、また過程でもあります。私が救われていること、救われつつあること、そしてこれから救われることは同じように真理なのです。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人のためでもあり、すべての人のためです。人種や宗教の壁に関わりなく、人類すべてを含みます。そして神様の救いはあくまでも個人的です。福音は一人一人の個人に当てられています。また福音は世界的な範囲のものですが、信じるすべての人にとってだけに限られています。この文章の中に選びと自由意志とが一つのパッケージに含まれています。救いを手に入れる唯一の方法は個人の信仰によるしかありません。またユダヤ人をはじめギリシャ人にも、というのは今日ユダヤ人が福音の最優先順位を持っているということを意味するのではありません。大切なことは、伝道に関する限り、確かにユダヤ人が異邦人と同等であるようにするということです。歴史的には、福音は最初にユダヤ人に届きました。もしあなたがペンテコステの日にエルサレムにいたなら、完全にユダヤ人だけの集まりを見たことだと思います。そしてパウロは伝道旅行の時に、まず最初にユダヤ教の街道で福音を述べています。でも使徒の働き13章の46節にはこのように書かれています。そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。福音はユダの町エルサレムから始まりました。そしてユダやサマリア、そして地の果てにまで広がっていったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパウロの個人的な挨拶、パウロの目的、そしてパウロの3つの私はというテーマで、ローマ人への手紙1章5節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。